田上市長のホットトーク、自らの思いを皆さんに語るコラム、13ページ。今月のテーマ、開港445年。4月27日は長崎港の開港記念日です。長崎商工会議所が長崎学の基礎を築いた古賀十次郎先生らに委任して検討した結果、ポルトガル貿易船が入ってきた元亀2年、1571年を長崎開港の年と認め、開港記念日を4月27日とすることに決定しました。昭和5年のことです。その際、長崎開港記念会が設立され、毎年4月27日の開港記念日に、先見顕彰式をはじめとした開港記念行事を行うことになりました。長崎港祭りとして始まった記念行事は、戦時中を除いて継続して開催されていましたが、昭和48年に長崎祭りと名前を変え、多くの市民が参加するスタイルになりました。さらに平成6年には、開催日を7月末に変更し、長崎ペーロン選手権大会と合わせて、長崎港祭りと改称して開催されるようになりました。今も長崎の町を発展させてきた先人たちに感謝する先見顕彰式などは4月に、長崎港祭りは7月に開催されています。長崎の特別な歴史はポルトガル船のために港を開いた時から始まりました。それ以来、出島や新地蔵ができ、開国してからは居留地ができました。上海航路ができて、長崎の人たちが下駄履きで上海に渡ったのもこの港からです。長崎港を通じて異国の科学技術、文物、人が我が国に入ってきました。まさに長崎港は私たちの町を作った母なる港と言っていいでしょう。以前、越中哲也先生に、高知、鹿児島、長崎、ユニークな文化が日本の端っこの町にあるのはなぜですか、と尋ねたところ、端っこではなくて、昔は船が最速の交通手段で、港町はいろいろなものが入る最先端だったんです、という答えをいただき、とても腑に落ちたことを覚えています。長崎は港から豊かな栄養をもらい、町を発展させてきたのです。でも、その港は一時期市民の意識から少し遠ざかっていました。町と港の間に倉庫が並び、市民にとって港は少し遠い存在になっていた時期がありました。今は水辺の森公園や出島ワーフあたりを散歩したり、ジョギングしたりする人が大勢います。女神大橋もすっかり港のシンボルになりました。松ヶ江ふ頭に大きな船が停泊するたびに、港の存在を感じます。今年は190隻ほどのクルーズ船が入港する予定です。長崎港は開港から445年経った今も、長崎の町に様々な栄養を与えてくれています。長崎港祭りは今年も7月末に開催される予定です。まだ少し先ですが、ぜひ多くの皆さんに港に出かけて、港を身近に感じる機会にしてほしいと思います。長崎開港の年を定めた古賀十次郎先生の言葉が、県立長崎図書館の敷地内にある小さな碑に刻まれています。港あり、異国の船をここに招きて自由なる町を開きぬ。長崎の特別な歴史が港から始まったことをこの言葉も示しています。私の大好きな言葉です。写真の説明。昨年の長崎港祭りの花火。写真。出かけて見る、知る、街のおすすめスポット。長崎プチ旅行。春風とともに、氷見地区ぶらり。春日町バス停で下車し、阿波方面へ。歩く右手には、島原半島や天草を見渡せる美しい絶景が広がる。心地よい風と降り注ぐ日の光が、春を感じさせ、足取りを軽くする。まさに春におすすめのお散歩コース。途中、路地ビワを見つけ、注意深く覗き込んでみると、まだ小さな果実が。大雪に耐え、力強く育とうとしている姿に、自然のたくましさを感じた。さらに歩いて阿波町へ。 ここには今年で開館15周年を迎える長崎ペンギン水族館がある。ここでは飼育種世界最多の9種のペンギンたちに会うことができ、4月は開館記念イベントなど催しも満載。詳しくは25ページに掲載。ぜひ一度は訪れてほしい長崎が世界に誇る自慢の観光スポットだ。写真の説明。バスを降りると目の前には海が。鮮やかな景色が広がる。おいしく育ってね。週末は多くの家族連れでにぎわう。周辺地図もついています。写真終わり。